Hi-Hat Distribution Center。
始まりましたかね。
始まりました。はい、どうも。
はい、どうも。あ、そろそろ時間差で20秒から30秒遅れて。
あ、そんなにラグがあるんですか？
あ、そうなんですよ。昨日得た知見です。
じゃあ、生地、こう、それ見ない方がいいよね。勘狂っちゃう
ね。そうですね。映像を見ながらやると、あ、ってか、ムーディーだな、また夜になってムーディーになりましたけど。
ムーディーになった。
はい、YouTube ライブを皆さん、ご覧の皆様、こんばんは。豆腐ビーツと、安田健一さんです。
よろしくお願いします。すごい贅沢ですよね。無観客ライブとはいえ。
確かに。
こんなに。物件早むて。
物件早むて。ね。人によっても結婚式でここを使うというのに。そこを使って贅沢におしゃべりをという。
本当にね。
はい。うん、そうですね。
もうどこでもね、納屋でもどこでもいいのにね。公園でもいいのにね。
確かに。
考えたらね。すごいですよね。贅沢な。で、じゃあ今日の一応趣旨というかね。
はい。
まあ多分皆さん、なんていうか分かっていられてると思うんですけども。
ね、
まずアルバムが出ました。新しいアルバム。
豆腐ビーツのリフレクションが。
リフレクションというアルバムが出まして、はい、この、過去2作ですかね。
はい。
ファンタジークラブとラン、それぞれに、はい、自分自身によるライナーノーツっていうか。
そうですね。
それがそれぞれ何字でしたっけ？何
本？1万字。
1万字っていうね、はい。
削って削っての1万字が入ってたんですけど。
とんでもない量の。
はい。
したらもう今回も、それをもうある意味書籍に。
そうですね。
リミットなしで。はい。やってみようということで。
そうですね。
それが本になりました。
はい。これですね、豆腐ビーツの南朝日記。
南朝日記っていうね、タイトルで出たんですけど。はい。これって、途中でもちょっとあるんですけど、まだアルバムができないみたいな状態あるじゃないですか。
はい。
もしその時出るなら、それで、書籍にしようという感じだったんですか？
そうですね。うん、なんで、2021年ぐらいから、急激に、うん、1日の分量が増えてるはずなんですよ。うん、
ああ、はいはいはい。
その10万字ぐらい書いた時点で、うん、枠田さんって編集人の方には連絡させていただいたんですけど、うんうんうん、本にしようまた30万字いるよと言われてて、
うんうんうんうん、
で大急ぎでその10万字をチャージせねばというのが2021年に出てるっていう、う
ん、あ、だからちょっとこういろんなことを書きながら、
そうなんですよ
まあその分楽しいですもんね、やっぱり読む分には。で300ページぐらいですよね。
そうですね、ね、
すごい分量、はい、延べ何字ですか？
延べ30万字強ぐらい。
いや、30万字
ないぐらい
ですか？30万は削ってます、ね、今の話も正確に言うと、うん、最初にその話聞いた時に、はい、うん、多分なんか数万字やったんですよ。
あ、まだ数万字ぐらいでしたっけ？
そうそう。で、はい、本にするんだったら、まあある程度ボリューム欲しいし、うんうんうん、まあアルバムと同時に出したいし、まあその状況も見つつ書き続けようみたいなっていう話をしてたんですよね。
なるほど。
で、本になる前の時点で30万字超えてて、うん、逆にちょっと出版する上でのこちら側の問題のリミットがあって、
そうですよね。
もうちょっと削っていこうみたいな話になったんですよ。
まあ、カツカツで300ページみたいな話
ですよ
ね。
そうそう、ぐらいの感じのボリュームで考えようと。だ結構削りましたね。
なるほどね。感覚としては今までのアルバムの中で割と空いた方ですか？
いや、そうですね。4年ぶり、
うん、
ってまあ、本当初めてですね。
そうかそうか。
一番長くて2年、丸2年とかだったんで、ね、結構その、ワーナーミュージックさん的にもありがたいっていうか、その、うん、こんなに、待ってて OK あんま出ないんで、まあ、コロナとかもあって2年ぐらい結局ずれたんじゃないですかね、うん、最終は、うん、
なるほど。まあその間にね、シングルとか EP とかね、はい、結構いろんな形で出ててですよ ね、 すね。なるほど、なるほど。で、まあこのタイトルのあれにもあるんですけど、まあ当然一番初めに難聴というかね、
はい、
突発性難聴。
そうなんですよ。
皆さん多分ね心配されてると思うんで、現状どうですか？
いや、もう現状も全然もう元気で、うん、
本当ですか？
途中で本で触れなくなるぐらいね、
うん、
戻ってまああと本でも一応その感慨ってことで一応なりましたみたいなのを書いてますけど、うんうん、まあ、全然普通に音楽も両耳で作ってますし、うん、まあ、バリバリ音出すときは出して作業しても全然違和感ないっていう感じですね。
なんかすごい素人質問というかあれなんですけど、はい、それはミュージシャン的な仕事をしてないと気づかないような種類の難聴なんですか？
は
い、
どうなんすかね、
日常生活で、
はい、
まあそんなの分けようがないですけどね、東北にとっては、はい。
まあでも人より敏感なんで、チェックができたっていうのはでかくて、うん、その耳なんかおかしいなって思って、うん、その聞こえてないかもって思っても、普通の人ってチェックできないじゃないですか。
そうですよね。うん、
それがたまたまその音楽のソフトとか持ってるんで、うん、こう、テストできるわけじゃないですか。こう周波数聞く、ピーピーみたいなやるじゃないですか。聴力検査みたいな。なんかあれが自分でできるんで、それで、ああ、もうずっぱり聞こえてないな、みたいな。
あ、そっか。もう自分の家で普通に。
そうです。もうホテルだったんですけど、ああ、もうこれもう、がっつり聞こえてないような気がすると。
なるほど。
で、ヘッドホンつけて、左右やって、ヘッドホン壊れてんのかなと思って、うん、右と左入れ替えて、あ、全然壊れてないわってなって、うん、あ、これ耳がおかしいんや、みたいな感じで、 その確定したのは多分人よりめっちゃ早かったんですけど、うんねうん、違和感としては結構、まあ、誰でも分かるぐらい聞こえてなかったですね、なった直後は。
一番、
はい、
その、そっかそっかそっか。これ、ストレスみたいなこと言われたっていうのはあったでしょ、なんか。
そうですね、うん。
ストレスって言われる方がストレスやね。
いや、そうなんですよ、ね、これね。なんか、いたわってくれよって思いますよね。そのストレスが原因なんだというならば。
なんか、
嘘でも病名
なんか言ってくれた方がね、なんか。
いや、そうなんですよね、うん、マジで。でも、ね、でもなんかその気にしないでいいよみたいなことは言われましたけどね。うん、なんかまあストレスが原因だと一般的に言われてますが、みたいな。でもなんかそういうもんでもないんですよ、みたいな話はされましたね。王子公園か どっかの耳鼻科で。はい。
具体的にじゃあ、あの大きな音聞いたからとかそういうのではなかったの？
まあでもそういうのも関係あるんじゃないかみたいなことは言われました。うん、なんか、その、まあどれがどれってわけじゃなくて、まあ単純にまあ鳴るとき鳴るからねみたいな話で、ただなんかそんな気に病まなくていいですよみたいなことは言われましたね。
うんうんうんうん、
ただ、まあ酷使するのだけはちょっと控えてくださいと、しばらく、
うんうんうんうん。
っていう感じでした。
なるほど、なるほど。で、まあ本のその日記には当然その難聴のことっていうのがあって、はい、その後大きなことがいっぱいあるんですよね。状況、神戸から東京に今日を移し、はい、
そうですよ、
結婚し、
はい、
犬を飼い、
はい、
コロナが。
まあでも、ようよう考えたら、大体ね、皆さんにあるようなことなんですけど、はい、
でもまあね、本当に、それの全部、なんていうか、そのスタート地点がこう中に読めるっていうか、
は
い、
そうですね、はい、
うん。それぞれちっちゃなことから大きなことまで、なんかこうトラブルがあったりとか、
そうですね、
しながら。
トーフビーツという人間は本当にすべて交渉をしてるっていうイメージを植え付けかねない本になってますけど。
ネゴシエート、はい、確かにね。いや、でもトーフ君ってその読む本もそうですけど、
はい、
なんかこう、普通大人がいい加減なとこで、
はい、
これいろいろ世の中難しいなって言って終わるところ、はい、その難しいことをちゃんと調べようとするじゃないですか。
何ですかね、はい、食い下がるっていう謎の習性があるかもしれない。
大体終わるのにね、普通ね、はい、もうやっぱ難しいなーって言って終わるのに、そこからなんか調べて納得しようとするっていうのがすごくよくわかりますよね。勉強家。
いや、っていうか何なんでしょうね、うん、その社会に対する謎の怒りみたいなのを突然こう抱える時がありますよね、なんか読んでて思いますけど。
普段っていうか、その表現の中であんまりその出せないとことか、はい、出さないようにしてるとことかってあるじゃないですか。
はい、
まあ、僕もそうなんですけど、あんまりね、そんなに、常に怒ってるわけじゃないし、
はい、
まあ、かといって何も考えてるわけじゃないしっていう。
まあ、そうなんですよね、
はい。ね、そういうバランスってありますよね。なんかどっちかに決めつけられるとしんどいですもんね。
そうなんですよ。でもなんかいい感じでそれを伝えれるのが本かもなとかも思ったんですよね。ここで出してみたりも書いてみたりして。
確かに確かに。この分量あるとね、その、どっちでもない感じとかも。
そうなんですよ。
うん。よくわかるっていうのありますよね。そうですよね。だからこの色味、今挙げたようなことをそれぞれを、その東京と神戸のこととか、
はい、
なんかこうトピックっていうの、サイコロにしてね、振ってもいいんですけど、ちょうどね、6ぐらいあるからね。
そんなプランがあったんです
か？大きなとこね。いや、いいねんけど。
犬みたいな。
そうそうそう。犬って話が全然続かないですけど。
そうですね。
僕、まず気になったのは、ブラジリアンワックスですけどね。
ああ、あれね、そうですよね。
僕、うん、もめちゃくちゃ関心があって。
はい、
あれ、一回きりのやつ。
一回きりです。
一回きりのやつか、そっかそっか。
でも、まあ、その、こんなことをここで言うのもあれなんですけど、その、パーマネントで、うん、あそこをきれいにするっていうのも、うん、どっかでやりたいなって思ってます。
レーザーのやつでしょ？
はい。
うん。そうそう、僕もすごい関心はあって。
はい。
で、レーザーはし、白髪にはね、
ああ、そうなんですよ。
効かないですよ。
そうなんですよ。黒い間じゃないと。
リミットがあるんですよ。はい、僕は幸いまだ明日大丈夫なんで。いや、でも、ちょっと考えますよね、
はい。あ、でもそうや、ブラジリアンワックスは僕、その後もう一回行きましたわ、なんかタイミングで。はい、
うんうん。
ただ、その、うん、どうでもいい話なんですけど、その、一回やった後めちゃくちゃいいんですけど、生え出したらむっちゃムズムズするんですよ。
ああ、かゆい感じ。
そうなんですよ。だからその、プラスの分マイナスがあって、
そうかそうか、
結局その波がこう、大きくなってしまうんで。
しょっちゅうやってなあかんねんね。
そうなんですよ。だからやるんだったらもう、うん、その全てを根こそぎ行かないとダメだなっていうのを逆に言ったことによって思いました。
そうかそうか。最近ね、そのね、脱毛の話ばっかりだってあれですけど。
いや、いいっすね。
よく介護のためっていう、
ああ、ありますよね、はい。
言うけど、自分が介護される側の立場になって言うには早すぎるでしょ、みんな。
いや、まあまあそうですね。
すごいあれ嘘っぽくて。
まあ単純にね、うん、その、現世というか、その、現役の時でも普通に多分ないと結構気持ちいいはずなん
ですよ。いや、絶対そうでしょ、はい、やっぱり、ね。ウルトラマンとかもないですもんね、なんか。いや、なんか、そういう感じじゃないですか、イメージ的には。はい、
確かに。まあ、ウルトラマンはそもそもその穴があるんかみたいな話になってきます
ね。まあ、ね、確かにね、はい。いやいや、まあ、僕、まずそれがやっぱり聞きたかったですね。一番。 もうそれで、だいぶ聞いてしまった感じするんですけど。そうです
ね。山間にあるサロンでやりましたね。
あ、本当に。
はい、そうなんですよ。
あ、神戸やったへん
の。そう、調べて。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。
なんと、そっか。すごい、初めに意を決したようにやるもんね。
そうなんですよ。その、
何よりも先に。
その日記もそもそもそのクローズドのメンバーにしか出してなかったのは、やっぱり結構大きいじゃないですか、耳聞こえなくなるって。うん、で、自分的には、まあ言ってもまあどうにかなるやろって感じだったんですけど、うん、周りの人にそれ言ったら、やっぱ絶対気にするやろな、みたいな。うん、
ああ、だからプラスマイナスの何か、その。
そうなんですよ。うん、で、まあ音楽もちょっとその、まあ実際その仕事自体はちょっとスローダウンさせてくれっていう話もして、うんうんうんうん、ただなんか元気ではあるんですよ、やっぱり。
うんうんうん、
元気だよっていうこと伝えたかったんでしょうね。
ああ、もうブラジリアンワックスしかないよね。
そうなんですよ。
本当に。
迷わず行きましょう。
わかるわかる。いや、素晴らしいと思いますよ。
その耳を使わないでできる自分が、うん、で、その体に負荷が。
うん、
そのまあ、僕もう一個ちょっと人生でやってみたいことで、うん、まあ、乗馬っていうのがあるんですけど、それは絶対に耳が聞こえない時に始めるのは良くないような気がして。
なるほどね。
で、まあ、そのいろいろ消去法でやってた結果、ブラジリアンワックスっていうことになりまして、決めてすぐ予約して。
かっこいい。
そうなんですよね。
乗馬って鈴木茂さんがやってて。
あ、そうなんですね。
うん。で、その話インタビューした時に音楽と関係ありますかって言ったら、はい、ものすごい考えて、ないですって。
いや、僕も完全に音楽とかと無関係に、ただただやってみたいっていうだけなんですけど。ねうんはい、
こじつけながら、
ね。まあ、やろうと思えばこじつけれることはあるでしょうけど。
うん。うん、そうですね。まず、あれから二人の、慣れ初めから。
はい、
話しましょうか。
二人のな、その安田さんどうですか、うん、
なんかね、せっかくやし、はい。結婚の話やと思ったんじゃなくて。ね、一番初めにね、僕、豆腐君会ったのって、はい、新海地のイベントちゃうかな。
新しい音楽の聴き方でしたっけ？
あれの時ちゃうかな。
神戸に、カブックというね、KVC という名前の、ね、文化センターみたいなところでいいんですかね。うんうんうん、っていうのがありまして、うん、まあ、そこで、僕は大学の先輩でもある、岩渕さんっていう。
あ、そうなんや。後輩。
あれ、大学の先輩じゃないか。でもなんかその西宮界隈の、なんか、そのミクシーかなんかで知り合ったんですよね。うんうん、それで、まあ声かけていただいて、うんうん、高校生が大学生でなんか、生きのいいやつがおるってことでなんか召喚されて。
あの時は何歳やったんですか？
10、下手したらまた10、でも10代でやることは確か
です。はい、すごいね。生々しいね。
いや、そうなんですよ。でも、生きのいいやつがおるみたいな感じで召喚されて、
うん、
いきなりなんか、佐々木敦さんとかも多分いましたよね。
いた。うん。
とか合わされて。
オール太一とかね。
ああ、オール太一さんいましたね。ほんまや。ね、
そう。
面白かったっすね。
面白かったですね、はい。うん。で、あの時はまあ、直接声はかけなかったけど、その後でこの本の編集者でもある、ピアノ枠田さんが、
はい、
僕が本を、
そうですね。ああ、
編集ですね。神戸の本出してもらった時に、この出版やったっけ？この出版記念やったっけ？はじめに。
喋ったのはそうやと思います
ね。そうです
ね。はい。2015年の12月。
ね。はい、ここで、発売記念のトークの相手として紹介してもらって、ですよね。うん。
で、その後普通に、あれですよね、ミューマガのインタビューとかもしていただいたり。
ランが出た時で、
そうですよね、
寝ても覚めてもの音楽に関しての。
ですよね。
ですよね。うん。あともう一つ、あれですよね。浜口さんの映画の、ね、何でしたっけ。
ハッピーアワー。
ハッピーアワーを見た感想みたいなやつ。ハッピーアワーもイベントの前夜に、前夜がちょっと前に、東北は見てて、
そうですね。
そう、それで僕は話し合わそうと思って見たんですよ。やっぱり、さすがに。
で、枠田さんが、ハッピーアワーを褒めてる人を探したら、うん、神戸で、とりあえず東北君と枠田さん、うん、安田さんしか今のところはおらんかったから、この二人を呼ぼうってなったって言ってましたよね。
で、その後ね、寝ても覚めてもで、音楽担当ね、東北来て、
はい、
なんで俺のとこ来てんだろう。いや。で、まあ、東出がね、映画としては映画に出たいって売り込んでたからね、はい、東出くんが出たんで、まあ、しょうがないなと思ったんですけど。まあね、そのスキャンダルに巻き込まれなくてよかったんですけど、結果的には。でも大変なね、いろんなもう、いろいろありますよね、はい、本当にね。
いや、本当ですよ。
うん。でも、その後、浜口さん、すごいいい映画いっぱい撮ってて。
いや、本当ですよね。
ね。やっぱ嬉しいですよね、なんかね。
いや、そうですね。その道の半ばに自分がいると思うと結構ビビるっていう
か。いや、はい、でもね、なんか映画の感想もそのちょうどね、はい、生々しく。
そうですね。
出てくるんですけど、そう。なんかね、不思議なあれが縁でしたね、それはね。
そうですね。
うん。そうですね。
うん。っていうかなんか、えらい、なんかこの YouTube の画面見てたら、うん、もうどえらいムーディーな画面のとこで、うん、ブラジリアンワックスがどうとか。
いや、バランス取らないと。
確かに。
うん。
そうですね。今、160人ぐらいね、ご覧になっていただいてますけど、全然なんか、随時書いていただけたら、面白そうなコメントなんかとかは拾っていきますので。
質問形式がいいんですかとか、例えば、具体的な。
なんか、そういう時間取ってもいいので。
いいですね。
まあ、今は続けてもらったら、なんかあれば、
はい。
抜粋するので。
OK です。
はい。そうですね。じゃあ、どの辺に行こうかな。まあ、結構ね、日記に書いてることっていうのが逆にあるんで、
はい。
そうですね。例えば、東京に行って、とか神戸とのこととかね。うん。どうですか今頻度的には。これが出てからもしばらくあるんですけど。
はい。
帰ってきたのは久々ですか、は
い、いやもう神戸なんかもうむちゃくちゃ久しぶりですね。
本当に。
うん、正月にほんまに一瞬実家帰ったぐらいで。うんうんうん、だ三宮の駅が新しくなってから、うんうん、僕三宮を通過したのが今日が初めてでした。
あ、本当に。
まあ、そんぐらい帰ってきてなかったですね。
もっとなんか変わるみたいですよね。
ですよね。
JR がね、特に。
ね。
うん。
いや、ちょ、想像つかないですわ。あんな細いビル建つとも思わなかった。
阪急。阪急さん。
細いよね。なんかなんかの1階のあの飲み屋のエリアみたいなとか、あれ、マジでビビったんすけど、マジで。
取ってつけたようなね。
何の騒ぎやねんと思いました、本当に。
そうそうそう。ちょっとおもろいですけどね、右と左のあの、なんか、古さと。
確かに。
うん。なんかね。
三北のところのあれ
です、ね。そうそう。ねえ。なんかすごい変わるみたいです。だからよく、その神戸の話してた時に、
はい、
地震の後にちょっと再開発をし忘れたようなとかね、し遅れたようなとこあったから、いや、やっとやっぱり今来たんかって感じですよね。
ようやく
ですね。ようやくですよね。
ただでもそんなこと言ってますけど、そのセンターブラザとかね、
うんうん、
なんかまだ結構、ね、
古いところも。
人気あるところも残ってますしね。
まあそうですね。うん、確かに確かに。ね。高架下とかもね、なんかいろいろ変わり
つつ。ああ、でも高架下もね、綺麗になっちゃって。
うん、そう。ね、新しいとこ家賃めちゃくちゃ安い話聞いたけどね。
ああ、そうなんです、
ね、なんかね。とりあえず、いっぱいいろいろ入ったらいいのにね、なんかね。
うん、そうですね、
うん。すぐに汚くしてほしいんですけどね。
確かになんかね、こう汚しを入れて。
汚い店がいっぱい入ってね。
は
い、
確かに。あの落ち着きみたいな、なくなるの悲しいですもんね。
そう。
でもなんか明るくなったりしそうじゃないですか、なんか。
うん、
そうですよね。
そうね。うん、そう。なんかまあまあ、もう、あ、でも神戸の話ばっかりしていいんですか？
あ、全然、もちろん、
う
ん、はい。
ねえ、もうやっぱりこう街のパワーみたいなのがね、ずっとなくなってるのは感じてて、
うん、
ねえ、で、どうですか、東北君とか、その、はい、見てて。
まあでも人口が一番減ってる街ですからね、若手の。で、その人口をその食い止めるみたいな、うん、移住促進の動画に出た瞬間に東京に移住するというですね、白状の一番上を僕はやらかしてしまってるんで。
僕はアナクラウンかな、ね、あのホテルで、東北君がなんか、バーンと出てきたよ、なんか。
はい、出てきますね。
出てくるの。びっくりした。
新神戸の駅のエスカレーターとかで。
とかにも出てくるん
だよ。そう、うん。あれ何回かやってるんですけど、その時の一つがそれで。うん、
あ、そっか。
でも、その時も、でもその、代理店、こんな、ちょっと裏話っぽいですけど、うん、代理店の人も、その神戸で、そのめっちゃアクティブな、その、アンダー30の人を探すのに結構苦労してはって、うん、で、その、なんかコンペみたいなの出すのに、その、一個の広告、何個かの広告会社からオファーがあって、神戸は人材、なんか層が薄いんやなみたいなのを当時、ちょっと感じて、すごいショックやったのを覚えてるっすもんね。
うん、確かにね。
お声がかかって嬉しいっていうのと、なんか自分みたいなもんしかおらんのかという悲しみみたいな両方にこう、襲われたっていう事件がありましたけど。
なんかやっても場所がなかなかね、ないしね、そこでやってるっていう。
まあそうですね。僕も住んでただけでね、めっちゃ神戸でなんかやってたってわけじゃない
ん
ですけど。
うん、そう、みんなそんな感じやもんね。
そうですね。でもやっぱその住み心地がいいっていうこととかは、もうちょっとなんかその、なんかがあるとかよりもいいことなのになと思いますけどね。
確かに。それは、で、今は割とそっちに注目されつつはある気はするけどね、言われたら。確かに。でもまあそれと相反して何かをやってる街みたいな作りにしようという感じがちょっとどうかなと思うけどね。
まあむずいっすよね。
むずいよね。本当にね。うん。とにかく寂しいもんね、三宮のこう、夜とか。
ああ、やっぱそうなんですね、最近は、う
ん。暗いもんね。なんかね、電気が少ないもんね。
あ、そうなんですか。
うん。と思うよ。
まああとまあ普通に夜閉まるの早いですしね、神戸もともと。
やっぱ福岡からとか帰ってきたらね、もうちょっと唖然とするけどね。
あ、確かにやっぱ。
よう張り合ってたなと思うけど、この抜かれた時
に。完全に抜かれてる感じ。
いや、もう問題外やと思うよ。
あとその人口が博多の方が少ないっていうのが、うん、なんかいつも行って、にわかに信じがたいなと思ってました、
うんうん、そうやね、は
い。
確かに。まあ逆に都会なんかもしれないね。
ね、
神戸はもうベッドタウンやね、はっきり言うて。
まあまあ、みたいな感じはあるのかもしれないですね。
うんうん、まあそれはそれでいいんですけどね。そう。
でもこういうところもあるじゃないですか。
いやまあね、本当に。うん。そう。まあ、ヒゲしてるわけでもないんですけどね。
でもなんかこういうところがまたの性質の一つでもあるじゃないですか。
うん、
こんな 感じで減り下りつつも、うん、あの内心いいとこやと思ってるみたいなとこ
あ、まあまあそらそうですよ。そらそうですね。
そういうなんか変なプライドみたいな絶対ありますもんね。
アイスランドの人がね、アイスランドって名前つけて、あまりこう攻め込まれんようにしたっていうね。
ああ、そう、うん、それそうなんですか。
そうそう。ひどいとこみたいに。グリーンランドの逆っていうか、なんかそんなあったような気がするけど。
グリーンランドの逆。
グリーンランドの方が、はい、アイスランドでひどいっていう。そう。
確かに。
うん。そう。なるほど。ですか。で、どうですか東京の、
はい。
東京、ライフイン東京はどうですか。
いや、でもやっぱりその思ってた東京ってやつを、うん、まあちょっと味わいきれてないなっていうのは正直あって。
うん、まあちょうど本当コロナでね。
そうなんですよ。うん、まず最初のだから半年ぐらいは、本当にもう週に何本も DJ やったり、うん、その、朝まで遊んだのに家まですぐ帰れたりなど、
うんうん、
東京を満喫する予感がもうビンビンにあって、これでもうオリンピックが始まったら、その、うんガイタレとかそのゲストが泊まれないじゃないですか、
うん、
その東京にホテル取れないから、うんうんうん、でも入れ食いやぞ仕事がみたいなね、うんうん、ふうに思ったんですけど、まあ、その方マジで一切なくむしろ土日が休みになって2年間、
思惑が
でも夜も働かなくなりみたいな、うん、だから今週先週とかがそのアルバムのプロモーションとかで久々にこれまでぐらいのスケジュールで働いてて、
うん、
こんなんやったっけみたいな、
ああなるほどなるほど、
結構びっくりしてます。
なるほどね、
はい、
うん、詰まってる感じが、
そうですね、
うん、
土日仕事ってこんな感じかみたいな、うん、なんかこれに対してむしろ愛着を持ってたぐらいだったんですけど、うん、めっちゃ変な感じになっちゃって、なんか東京がどうとかよりもコロナがあったせいで、
ね、う
ん、東京の評価がもうブレブレになっちゃってて、
あの本にもあったけどやっぱり全体がそうなんで、世界がそうなんで、はい、あんま焦らない感じあるでしょ、なんかそんな、
まあでもそうですね、うん、なんかみんなこんな感じか
みんなこんな感じかがあるしね、
ただやっぱりそのなんか機会損失度合いも同時に上がっちゃうっていう、その東京にそのなんかを期待していってる分、うん、その差分がよりでっかくなっちゃって、
いやそれはだって家賃とかね、いろいろ家賃かいろいろ考えるよね、普通に
やっぱスーパー高いですからね、
うん、
なんかこうね、なんかこうだし奥さんが地元が東京なんで、うん、そこら辺の話もなんかそこまでこうシンクって、うん、なんかこう温度感ちょっと違ったりもするじゃないですか、そういうのって、
うんうんう
ん、なんでなんかこうそれは思うんですけど、まあでもまあ仕事が戻ってきたりとかしたら、うん、なんかようやくこうなんすかね、骨身に感じれるのかなみたいな、
うんうん、
TOKYO をこう
TOKYO をね
感じれるのかな。でも今もでも普通に買い物とかしに銀座とか行ってると東京住んでるなとか思いますね。
そっかそっかそっか。
そうですね。
で、店もでも早く閉まったりとかね、ずっとそうだったもんね。
そうですね、うん。でもそもそもそんな僕飲みに行ったりしないんで、神戸住んでる時から。なんであんまり打撃とかなくて。
もうこれが始まった時点でお酒も飲んでなかったん
ですね。そうですね。もう大学出て何年かしたらもう一切お酒飲まなくなってるんで。
そっか。
そうなんですよね。
ねえ。そっか。そうですね。まあでも信じられないぐらいのね、こう変化というかコロナでね。
いやそうですね、
うん、でそのまあ、時間があるっていうことがアルバム作りにはすごく良かったっていう。
そうですね、
結果的には、
結果的に、
うんうん、
アルバムのことばっかり考えてましたからね、他のこと考えないでいいんで、
うん、
本当に、
うんうんうんうん、なるほど、じっくりと
今まで以上に、なんか結構こういうのって途中でこうどんどんこうブレていって変な方向で落ち着くのめっちゃ多いんですけど、
うん、
なんか今回はこうそういうのもあってめっちゃゆっくり本当にできましたね、
うん、いや今更ながらですけどすごくいいと思いますよ、は
い、いやありがとうございます。
いや本当にアルバムって感じですよね。
そうですね、
うん、
でなんかアルバムって感じにしようみたいなこととかも別にその聞いてる人も疑いないみたいな時期ですし、なんか変にめっちゃコンセプチュアルに受け止められることもなくて、なんかそういうのもありがたかったな、みたいなふうに思いますし、う
ん
う
ん、なんか、今までのがどうなっていうんじゃないけど、それぞれ今度は東福君は自分をどう見せようかみたいな感じっていうのが、やっぱり、ランの時まで感じられたけど、
はい、
今回もそれがない感じというか、いや、普通にやってる感じっていうの。
そうですね。
うん、
なんか、ちょっと多分リプライズの方とか、その、センサンさんで、うん、センサンさんって書店で出してる、その特典の方でも書いてるんですけど、
うんうんうんうん、
なんか30を過ぎると、なんかあんまりその文化的にこう見られたいみたいなのがめっちゃなくなっていってて、うん、
なるほど。
なんか例えばその取材の時にレア版とかをこうひっそり置いといて、
うん、
なんかこういうのあるんだぜみたいなのとか、
うん、
こういう機材を使ってるのを見てほしいみたいなのがマジで一切なくなってて、
うんうん、
なんかそれは結構なんかアルバム作ってる時のテンションにもなんかあるかなってのは思いますね。なんかもう分かってる人は分かるかみたいな感じにやっぱなってきて、なんか変になんかすごいアピールするとかがなくなってきたんで、
うん、
なんかいい感じの温度感でできたなみたいな感じですね、
うんうんうん、まあ、そういう感じはよく伝わります
わ。そうですね、
うん、 なるほど。で、そのダンスも曲っていうか、それ以外っていうのがなんかちょっとこう増えてきたというか、はい、自然にみたいなこともあったけど、でもしっかりちゃんとね、はい、それも入ってるし。
まあそうですね、はい。
うん、ね、いや、バランスが本当にいいと思う。
ありがとうございます。
それは、そのバランス取らなあかんっていうバランスじゃなくて、豆腐くんが持つバランスっていうの、もう本当にバランスって言ったらすごくなんか軟弱な感じするけど、はい、本当すごい重要というか、それぞれの人のバランスであるからね。
まあ確かにそうかもしれないですね。
うん、すごいそういうのを感じるものがありますよ。
いや、でもなんかそれを結構無理ない感じでできたらいいなって思ってたんで、めっちゃ嬉しいですね、
うんうん。僕はピークタイムが一番好きです、ね。
ああ、ありがとうございます、
うん。もうめちゃくちゃ好きですけどね。
いや、めっちゃ嬉しいです。なんかスタッフ的にも結構なんかあれできた時はおーみたいな、うん、なんかこうアルバム大丈夫そうみたいになった曲ですね、あれができたんで。
強い曲ですよね、なんかね。そうそうそう。そっかそっかそっか。そうですね。まあ本当に今、このちょうど期間っていうかあれで、だんだんその配信というのと、はい、その、こう、プロダクトのあるものとっていうのが、はい、まあ並行してっていう感じでも正直なくなってきてるっていうか、もうね、本当に CD 出るのが珍しくなってきてる
じゃないですか。いや、でも本当そうですよ、うん。前の作品の EP とかって10曲ぐらい入ってるのに CD 出てないですからね。
ああ、そっかそっかそっか。はい、もう何の EP が分からへんなってくるよね。
いや、もう、ね、
正直なとこね。概念、ね。
確かに。なんかもう曲数でしかないっていうか。
そうね。そうそうそう。たまにそういうのあるよね。何からの次のシングルとか言われても、遡って全然分からへん時あんねんね。
いや、そうなんですよね。あと、うん、そもそもこれで言ったら、アルバムの入ってるスマイルとかのシングル出すとき、うん、このアルバムの予定、マジで何も決まってなくて、
うん、
アルバムのシングルになるのかどうかみたいな感じもありましたしね。
なるほど、なるほど。うんうんうんうん。あ、そこそこ。スマイルもいいですよね。
ありがとうございます。
なるほど。そこそこ。何を聞こうかなと。そうですね。あ、じゃあ、リフレクションの話聞こうかな。
はい。
中村佳穂さんの。
ああ、はい。
うん。やっぱりすごいですね。
いやー、てか中村さん、マジ、昨日の配信ライブでも、生で初めてやったんですけど、うん、結構バビりましたね、本当に。うん、なんか。
バビった。
いや、本当もう、なんか、めちゃくちゃな、この人みたいな。
いや、本当すごいですよね。
はい、そうなんですよ、ね。
すごいとしか言いようがないです、ね。
でも、なんかやっぱめちゃくちゃなんで、うん、他の曲は全部歌詞も書いてもらったんですよ、客演の人に。うんうんうん、なんですけど、中村さんは、めちゃくちゃなんで、すべてをこっちでお膳立てしても、どうせ破壊してくるやろうなっていう予想があったんで、すべて用意して、しかもレコーディング座ってもらったっていう、途中から。
なるほどね。
ちょっと勢いありすぎますね、みたいになって、座りましょうか、みたいな感じになって。
なるほど、なるほど。
それまでやっても、あんな感じの曲に仕上がって、うん、ライブなんかもう立って出てきたんで、もう昨日もほんまどえらかったんですよ、中村さん、マジで。もうやっててちょっともう笑っちゃいましたもんね、本当に。なんか、そうですね、面白い人っすよ、本当に、う
ん。
はい。
なんかインタビューで読んだんですけど、ドラムンベースの話ね。
はい。
ドラムンベースって言っていいんでしょうかみたいな、質問されて。
ああ、ありましたね。はい、はい。
いや、ドラムンベース
ですよ。ドラムンベースですよって、その。
それもさっきの、なんか、その、なんていうの、どう見られたいかみたいな話、ちょっと近いっていうか、
はい、はい、はい。
本当にね、新しいリズムを自分で、それに名前を自分がつけるみたいな世界からもうないでしょ、そんな。
いや、そうそうそう。これで、もうめちゃくちゃ YouTube でチュートリアル見ながら作った人なんで、あれ。なんかその昔のジャングルの、なんかサンプラーでこうやって作ってましたみたいなやつを、アミガとかなんかああいう昔のパソコンとかでやってるのを見て、で、これと同じやり方でパソコンで組もうと思って、やってできたっていうだけの曲で、で、歌詞書くときだけ結構そういうこうなんかコロナがどうみたいなのとかいろいろ意識してやったんですけど、でもそんななんか、全然そういうこうなんか、めっちゃいい話があるとかじゃなくて、もう普通にそうやって思いついてできていただけっていう感じなんですね。うん、
いや、なんかその、クラブの、そういうずっとなってると、本当に、例えば、前のちょっとこのリズムが古くなるとか、そういうような流れがあるじゃないですか。
まあ、ありますね。
ね、言ったらね。で、やっぱりだんだんそういうので、ちょっとそういう、ドラムベースでいいんでしょうかになっちゃうと思うんですけど。
いやでも確かに、その、ちょっと旬すぎてるって言ったらあれですけど、流行り出した時より。なんすけど、作ってる時にもう、どうせこのいつ出るかわからんねえから、もうその、どうしようもない、あれへんがな、みたいなのは、思ってたし、そういう風にしようって思ってたんで。
今でもなんかまあ、ファッションとかでもそうですけど、古いっていう概念がない感じじゃないですか。
あ、まあそう、でも自分は結構そういう風に思うんですけどね。
古いっていうことが古いっていうか、もう何にも本当に、まあ逆に言えば本当に新しいものを別にみんな今真剣に求めてない感じも。
そうですね。なんかまあやりたいようにやろうみたいな感じもありましたね。
ね。 あの、中村佳穂さんのアルバムの、なんていうかな、一応、2曲目かな。
はい。あれも。さよならクレールとかですか、ドラムじゃないですけど、ああいう
すごい曲。
はい、
うん。あれもちょっとドラムベースっぽい感じ。
そうですね。なんか、もうジュークなのか。あれは、あれこそでも、なんだ、どっちなんやろうって感じですよね。
そうそうそうそう。
なんか棚に置くな
ら。いや、なんか文章を書くときもそれがあって、うん、あの、自分の知ってるね、あれで言って。まあ、まさかジャングルとは書けようか書かへんねんけど、
言い切れなんかでも、あれはほんまになんか結構絶妙なチューニングっていうか。
うん。ねえ、そういうの悩むよね。その人がなんか喋ってる言葉とか探してあったら使うねんけど。でも、トム君のやつはドラムベースって言っていいんや、みたいな。
そうですね。やっぱ僕らがちょっと気になるのはハウスかテクノぐらいじゃないですか。
あ、そっか。
それだけはなんかちょっとなんか気になる時あるっすけどね。
うん、
ある、はい、
あるか、うん。でも全然意識してないこと言われたりもするでしょ。
ああ、ありますあります。
あるでしょ。
あ、ほんまにこのあさっての方向のこと言われる時とかはありますよ。やっぱりやってると。
ね、
はい、
うん。僕も自分で書いててそう思う時あるもん。
でもなんか、その味わいある時と本当に勘違いされてるって時もあって、うん、でも結構これでも醍醐味でもあるっていうか作ってて、
うん、
そのやっぱ勘違いされるっていうのは。
そうだね。
うん。なんか、一番それが最初の方に作ったナンバーワンって曲があって、うん、なんか、それを当時の担当に、うん、これって不倫の歌だよねっていきなり言われたことがあって、いや違いますけど。
多分頭がいっぱいやったよね、不倫の、は
い。でもなんかそういうそのなんか曲を通じて、その聴いてる人の精神状態がちょっと出てくるみたいな、めっちゃ面白いな、みたいなのはなんか作ってて思いましたけどね。
うん、僕もあの大体想像して書いたやつ外れる。あの、本人に聞いたら違うっていう、
はい。あとはなんか、あ、こういう、ああいうのでもわかんないですけど、その答えてる人ほどな感じか、うん、その、はいって言いたくない時とかもあるなみたいな。
あ、それはあるやろうね。
思いますね。でも僕結構ビンゴのこと言われたらそうですって答えるっすけど。
うん、あ、そっか、合っててもっていう、ちょっとずらすみたいな。
あ、そうです、そうです、そ
う
です
。なるほど、なるほど。あ、そっか、そっか、そっか。
なんかその、正解出しちゃうとき、他の聞いてる人に気使ってそういうこと言う人もいそうやなと思いました、
ね。ああ、なるほどね。
なんかその、こう、もやがかった状態にしときたいみたいな人とかいそうじゃないですか。
いや、まあまあまあ、ねえ、本当そういう気配がしたらもうそういうインタビューもせえへんけどね、僕もね。やっぱりしんどいもんね。なんかもう、やっぱりね、それに付き合うのがね。いや、本当に。いや、だってでも、はい、気持ちはわかるからね。
はい、
若いとね、
はい。
若いとまだいいですけど。
え、でも安田さん、あ、これ、ワンマン、ちょっと、その、ね、誰をインタビューしたかみたいなことを聞くのはでもあれですけど、うんうん、やっぱそういうインタビューってやっぱあります?
あの、依頼はあるけど、やっぱりちょっと若い人で、その辺が見えたら、もうやっぱしんどいやろなというか、はい、それもでも、それに、あ、なんか暴いていくことが仕事でもないし、
うん、まあそうですね、
乗っかってあげたらいいとは思うねんけど、なんかね、その、もっとそれ上手い人もいるやろなっていうのがあるし。
まあ確かにその安田さんがそれに無理して乗っかる必要もないっていう話ではありますもんね、もちろんそこは。
まあまあまあまあ。ねえ。そうそう。でもインタビューって今回も何個か受けました、は
い、今回もうむっちゃ受けてて、うん、なんかよくわかんないですけど、すごい本当にたくさんご依頼いただいてて、もっと30倍体ぐらい受けてんじゃないですかね。こんなに出してて逆に大丈夫なのかって僕はすげえ心配になるぐらい今回受けてます、うん、インタビュー。
よく聞かれる質問って何ですか、一番。
いや、でもまあ、やっぱりそのリフレクションっていうのテーマですよね。やっぱりその鏡見てみたいな、その本にもそこから始まってますし、なんかなんでそういう感じになったんですかみたいなところから、あと、ゲストのブッキングの話とか、みたいなのが結構まあ、その、よくあるタイプの質問。まあ、まあ、なんでもそうだと思うんですけど、アルバムのインタビューなんて言ってたら。
もう、でも、その、例えば、リフレクションで、はい、あの、鏡とかが、
はい、
あの、テーマっていうのを決めた時から、頭の中でなんかこう、一つのインタビュー的なものを考えたりしてない?なんとなく。
いや、今回は、うん、あの、まあ、普段は結構そういうのインタビュー答え出したら、割とこう、まとめていくっていうか、うん、まあ、その、あの、単純に用意するっていうよりかは、その媒体によって、あんまりにも整合性が取れてないと、うん、なんか、バラバラになっちゃうんで、うん、それは良くないんで、そういうルートを引き出すんですけど、うん、今回はアルバムのコンセプトすごい結構しっかり立てたんで、うん、そのインタビュー用とかじゃなくて、普通に結構、だいたいこれってなんか最後ぐしゃってちょっとなって、まあちょっとここら辺、こう調整効いてないけどいいやみたいな感じで出しちゃうんですけど、
うんうんうん、
今回は結構綺麗にこう詰められたなって感じなんで、
うんうんうん、
なんか用意してないんですけど、答えんの楽みたいな感じなんですよね。
なるほどなるほど。
期間も長くて、まあ超調整できてたんで。
うんうんうん、確かに、あの、初めのやつってあの、あれ、体温を測るやつの。
はい。
あの、音声のやつって、
はい、
OK ですっていう。
あれは、体温測れてじゃなくて、駐車場の音ですよ。
あ、そっかそっかそっかそっか。
あれがなんか日記でも書いてるんですけど、日比谷の駐車場の音で、うん、なんか駐車場がめっちゃ壊れてて。
あ、壊れてたんやね。
そうそう。なんか OK ですっていう音が止まらんくなるっていう壊れ方やったんですよ。OK じゃないのに。で、それをなんかめっちゃ大人が直してるのを、うん、 なんか撮ってて、で、そっからフィールドレコーディングも始めていったんで。
なるほど、なるほど。
結構なんか。
怖いよね、あれね。
いや、めっちゃ怖かったです、うん。で、僕しかいなかったんで、その客が、その時駐車場に。めっちゃ広い商業ビルの駐車場やったんですけど、朝早くやったんで。うんうんほんで、でもなんかそのアルバムのテーマの結構そのなんか、こう、自分が OK じゃないのに OK ですって言ってるみたいな、めっちゃ今回のアルバムのテーマに結構ぴったりやなみたいになって使ったって感じなんですよね。
なんか、僕、体温を測るやつで、正常っていうやつがあって、はい、ホテルオークラかななんかあって、すごいやっぱ怖いよね。
めっちゃいいっすね。
正常っていう、
ね。じゃあ異常の時は異常って
言われるんですか、ね、異常していきたいんだけどね、なんかね。なんかすごい体温とか低く見積もられたし、あれ35度とか。
35度とか出ますよね、34度とか、う
ん。意味が分からへんから
、ね。あれ何なんすかね
何なんすかね、うん、
だとしたら逆に34度とかで異常になるんすかね
いやー、ねえ、だから37度を引っ掛け、なんていうの、
はい、
止める仕事を放棄してるってことなんかな下げてんのかな
何なんでしょうね。うん、ああ、そういうね、なんか誰でも止めないようにしてるっていうのもあるのかもしれない、うんうん、
で、あれで割とすごい早い時期からあの写真撮ってたでしょセルフィーの。
はいはいはい。あ、そうですね。
ね。やっぱり、あれも一種の鏡ですよね、言
ったら、ね。そうですね。でもあれは、なんか、うん、単純にやり出して、その、普通にかっこいいな、みたいな。かっこいいね。顔に、その、なんか枠、追いかけてくるみたいな。そうそうそう。
いや、やっぱ面白いもんね、なんかね。
そうなんですよ。それでなんか、ビッグカメラにしか置いてないと思ってて、ずっと。うん、で、わざわざあれ撮るために、こう、ビッグカメラ行ったら絶対撮って。
もう世界中に置くようになって。
そうなんですよ。そしたらいっぱい置かれるようになって、うん、いいやん、いいやんってやってたら、やめられなくなってきたみたいな感じですね。
なるほど、なるほど。鏡ってよく見ます？
まあでもどうですかね人並みにって感じだと思うんですけどでもなんかその耳聞こえなくなってから結構鏡がやばいみたいな風に思うようになって、うん、それでなんか鏡をやばいと思ってるこの状態を解き明かしていこうみたいな風に決まったんですよ、うんうん、
それはすごいですね
そうなんですよね、うん、
どんな感じですか鏡があることの部屋にある感じとかが気になるっていう感じなんですか、
はい、気になるっていうか、まあ、どっちかっていうとその鏡の中に映ってる自分がこう耳が聞こえてないっていうことをこれまで想像したことがなかったわけですよ。っていうことは、例えば今喋ってて安田さんとかがこう左耳聞こえてなくても分かんないじゃないですか。
うん
うん、だからなんか見てるっていう。
見た目は一緒やのに。
あ、そうです、そうです、うんうんうん。状態が全然違うみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
で、それが、まあ人の場合はまあ思いやりみたいな話になってくるんですけど、うん、自分と自分の場合はなんか結構差分が結構なんか気になってくるっていうか、
うんうんう
ん、なんつったらいいんですかね。でもその、同じ自分なんですけど、昨日の自分と今日の自分がめっちゃ中身が変わってるみたいなのって結構やばいなみたいな。
なるほど。
で、それがこう鏡にはこう映ってないみたいな。なのに結構自分はなんかこう別物に感じるというかこう、うん、この人が耳が聞こえないように見えないと。でも今自分は耳聞こえてないんで、うん、耳聞こえてない自分が映ってるじゃないですか、
うんうん。
その差が結構おもろいなと思って。
なるほど。
で、でもなんでこれを面白いって急に思い出したんやみたいなことで、うんうん、まあ鏡いいなと思ったんですよ、ね。
あ、そっかそっか、そっからね、いろいろ。
そうなんですよ。うん、で、まあ太陽のやつも鏡やなみたいになったりとか、うんうんうん、あれとかもその、なんか、見えない情報が乗っかって帰ってくるわけじゃないですか。うん、その、なんかっていう感じとかがめっちゃその、自分が鏡面白いなって思ったものに似てるっていうかさ、太陽を測るやつとかも。なんで、なんかそういうのをこういろいろ集めていったりとかして、うんうん、アルバムのこう肉付けしていったって感じですね。
なるほど。まあ時間かけてやる、なんていうの、その甲斐があったっていうかね。はい、それは掘りがいがあるでしょ、絶対。
そうです。だから本当に最初、うん、タイトルもミラーで進んでて、自分的には、うんうんうん、メモもずっとミラーで進んでて、リフレクションという曲ができて、リフレクションの方がいいなってなって、リフレクションに入れ替わって、みたいな感じだったんですよ、ねうん。なるほど。結構タイトル曲できると進むっていうのがあって、
うんうんうんうん、
ランもランできたら進み出しましたし、ポジティブもポジティブできたら進み出したし。
わかります。僕曲のあれで、ページ数ちょっと書き出していってたら、はい、結構その途中ぐらいからバーンと来るもんね。曲ができて、アルバムの曲ができてくるのは。それまで全く動いてない、ね。
いや、そうなんですよ。なんかアルバムを出そうとはしてるんですけど、そもそも予定も結構その急にもう全部バラシになっちゃって、うん、その、まあ大体1カ年計画みたいなの立てるんですけど、その中にアルバムがこうなくなっちゃったっていう時期があって、そういうところから出るぞってなってやり出して曲ができて進んでいってみたいな感じですね。うん
うん、今ってこうアルバム発売されて、はい、なんていうか、いつもその何回かこう、これを体験されてると思うんですけど、はい、精神状態的にどんな感じですか？
いや、それが、うん、まあ、毎回アルバムが完成してから発売されるまでの間って、メンタル結構最悪になるんですよ、大体。
うんうんうんう
ん、なんですけど、今回はもう全然そういうのもそんななく、
うん
うん、で、出てからも、まあ、すこぶる好調。まあ、これもやっぱツアーとかがないからだと思うんですけどね。
あ
で昨日の配信イベントで、まあ、一通り一段落しちゃったんで、
うんうんうん、
あんまりそういう、こう、うん、なんていうんですかね。 圧みたいなのが自分にかかることがないんで、大体その、なんていうんですかね、こう、ミュージシャンあるあるだと思うんですけど、アルバムが完成した時とかですら、もうすでにちょっと自分的にはその落ち着いてるわけじゃないですか、創作物として。それがまた何ヶ月か経ってから発売になって、その後プロモーションしてツアーで、それをどんどん歌っていかなきゃいけないみたいな、なんかそのこう、ものにする期間みたいなのって結構、初めてやったりするわけじゃないですか、自分も。発売になって初めてかけたりするんで。で、そういうのとか、お客さんの反応がそこで返ってきてどういうものか分かるときみたいなのって結構まあ残酷っちゃ残酷じゃないですか。なんでやっぱその時って結構メンタルあんまり良くないんですけど、今作に関しては、そういうのをそもそも期待してないわけじゃないですか。なんか良くも悪くも家で聴くものやってて出してるし、コロナなんでまあライブもそんなないしって思ったら、普段結構大変なとこのプレッシャーを全部感じないで出せるんで、
意識してなかったけれども、意外とそれはプレッシャーとかになってたってことなんですかね。
まあ、でも意識もでもやっぱしてましたけどね、やっぱそのライブでできなきゃいけない曲、だからアルバム出すってなったら、1曲はさすがにどっかでかけれる曲を作らないなみたいなのはあったんで、今回は本当、それすらも、まあ、ある意味、だってシングル曲、客演ボーカル で、ピークタイムもライブでやれるような曲じゃないし、でスマイルもそんな息継ぎ結構厳しい曲ですし、でも本当にライブでやる気ないんですよ、全曲。
なるほど、なるほど。
なんで、なんかそういうラインナップってなかなか、
そっかそっか。
平時ではできないんで、個人的には本当好き勝手やらせてもらって本当良かったな、みたいな作品ですね。
その足かせがなくなった。
そうですね。で、逆に、じゃあどうやって世間とコミュニケーション取るんや、みたいなところで、なんか本ってのが結構今回、なんか効果あるかな、みたいな。ライブの代わりって言ったらですけど、そういうこう人にキャッチーにコミュニケーションをこのアルバムで取るために、なんか本がこう両輪で走ってるみたいな感じですね。はい、
ああ、じゃあなかなか良かったですね、それはね。
そうですね、本当に。そ
かそか。日記ってつけ続けてます？
ああ、でもその後も結局つけようってなって、まあ、まだちょっとがっつり文章にはしてないですけど、もうメモは全部毎日つけて、いつでも書けるぞって状態には。
すごいですね。
あとアルバムが出たんで、やっぱ稼働が増えてきて、エピソードが急にこうグッと増えてきたというか。
そうだね。毎日ね。
そうなんですよ。
逆にないとき本当になかったでしょ、別に。まあなんか、なんていうか、言うべきことは。
でも本当に本でも削ってますけど、やっぱコロナど真ん中の時とかって書くことなさすぎて、なんか奥さんと商業ビルに行きましたみたいな、本当の日記が結構あって。
そうよね。
それは結構撮りましたけど、でもそういうのとか、でもそれはそれで結構なんか、ほんまの意味で日記というか、
そうだから書けることと、やっぱり書けるというか書かないことも当然あるじゃないですか。
はい、そうですね。
そういうのも意識するようになりますよね、逆に。
そうですね。あとなんか暇は暇で書いておいた方がいいなみたいな時もあったりとかしますし、なんかそれは結構面白いですね。記録つける面白さを、ね、なんか、まあ、人より超記録つける派ですけど、なんか改めて結構日記書いておもろいなみたいな思いましたね。
なるほど。人の日記読むのも好きですか？
あ、でも結構好きですね。なんか今回アルバム作ってる間、インザブルーシャツくんっていう、なんか後輩の子がいて、その子のつけてる日記とかもめっちゃ面白かったですし、で彼から、友永慎一郎っていう科学者のつけた日記の本を教えてもらって、思い出話っていう、後にノーベル賞を取るんですけど、その人。その人が、なんか、どっか留学してる時の、それもなんかもう、うだつが上がらないみたいな、ずっと話で、わざわざそのドイツとか組んだりまで来たけど、俺と同じようなことを研究してる自分より優秀な人は世界にいっぱいいて、俺みたいなやつがそんな頑張ってもしゃあないんや、みたいな。まあ、後にノーベル賞取るんですけど。
すごいですね。なんか、ジャニーズ事務所の人みたいな。
でもなんかそういう本当に。
吉本とかね。
なんか、くだまいてる。でもなんかその、今になってみると、なんか片鱗も見え隠れしてるっていうか、そういうなんか、まあ、勝手にそう思っちゃうみたいな、こっちが。でもなんかそういうのとか読んだりとか、結構面白かったですね、それは。
インザブルーシャツさんって僕ライブ一回見たんですけど、はい、面白いですよね。
いや、面白いですよ。
面白いですね。いいですね。はい、なんか水っぽいですよね、妙に。
いや、そうなんですよ。全部にリバーブをかける。水っぽいって、本当にそう
ですね。水っぽいですよね。はい、ライムを歌ってたかな、なんか。
濡らすって言ってましたけど、マスターにリバーブをあんな刺す人見たことないです。はい。
で、ちょうど欠席裁判でしたっけ、タイトルで。
そうですね。
レーベルのね、方と、
はい。
インザブル
もう来てますけど、今いらっしゃいますけど、セスさんっていう ね、僕と長年共にしてるマネージャーの杉尾さんと、
イミジクモ。
イミジクモさん。
さんとね、書かれてますけど、はい、すごいみんな本当にめちゃくちゃ面白くて、
そうなんですよ。
ね、なんか後書きでもいいようなっていうかね、はい、感じなんですけど、やっぱりなんていうのかな、みんなやっぱりトークンの周りいる人ってやっぱり頭がいいなとか思いますよ。 聡明な感じしますよね。
どうなんでしょうね。
いや、なんかやっぱりそれは東北君が生んでるものかもわからんけど、
でもなんかお互い圧力をかけ合って、その、妙なこうサークルが生まれてるんやと思うんですけど。
いや、 いや、はい、いや、 やっぱり奥さんに関しても僕もお会いしたことももちろんないですけど、はい、そういうものを感じるし、やっぱりね、それはすごく気持ちがいいことですよ。やっぱ頭のいい人見てるのは。うん。多分、みんなそう思ってると思うんだけどね。うまく言えないけど。いや、本当の、なんていうか、気持ちのいい頭の良さがあるんで、と。
だといいんすけどね。そんな人がそんな不動産屋とあんなね、血生臭いことをやるかっていう話なんですけど。
いや、でもあれも、辛いですよね、見ててね。
そうですね。オタクのね、社員を嘘ついてるんじゃないですかって、正面切って言うやつなんかいるかよって話ですからね。そうそうそう、
でもあれが本になってね。
そうなんですよ。うん、
そうですよね。
大家さんがね、もう一回変わってくれたおかげで、あのエピソードも本にすることができました。うん、
ねえ。今、例えば録音とか録画するとか、まあ一つあるじゃないですか、はい。そういう問題があった時に、本になるっていうのはね、まさかそうは思ってないよね。自分の、
確かに
自分の出任せが、
確かに。
適当なこと言ったことが。
全然あの会社の名前とか俺はいつでも言えます
か恐ろしいよね。
そうですね。
あとまあね、ギャラの未払いとかね。そうですね。怖いよね。やっぱり。
しかもあの、うん、さりげなくですけど、何の仕事かまで書いてますからね。すごいのが。
いや、でもなんかね、やっぱり一番聞いてて辛いでしょ、はい、なんかものすごく腹立つし、
はい、
辛いよね、なんかね、そういう、なんか、ね、未払いとかね。
まあそうですね。ただまあ、うん、でもなんか、あれの話に関してはまあ、うん、その、なんかだろうなみたいなところもあるった仕事なんで、うん、まあなんかそのまあ、面白半分みたいなところもあるんですけど、まあでもなんかまあ面白いっすよね。なんか、こんなこと言ったらあれなんですけど、あの、我々チームこんなに神戸で長くいるんですけど、なんか神戸でそういうちょっとなんか、たまに、本当たまにあるカチッとした仕事をやると何かが起こるっていうジンクスがありまして。
嫌だよ、嫌だよ、考え。
あの仕事は本当久々になんか神戸でなんか、うん、結構そんななんか神戸なのにそんなちょっとフリーペーパーの表紙みたいな、珍しい仕事やなとか言って受けたら、あんな感じになったんで、
なるほど。
おもろかったっす、
ね。はい。まあまあ結局、こうやって喋れたらね、
はい。そうなんですよ。うん、あの、難聴、がね、ネタになるぐらいですから、うん、そんな未払いぐらいは全然ね、うん、エピソードになるかなとは、うん、まあかといって未払いはもう決して許されない行為ですけど、
決して許されない行為、はい、未払い犯罪やもんね。
そうです ね、
犯罪ですよね、未払い。
そうなんですよね。送りましたよ、やっぱ3ヶ月以上払わなかったら違法ですよってメール送りましたもんね。
本当本当大事、やっぱりね。そうかそうか。でもあのくしくもね、やっぱり難聴日記っていうタイトルで、
はい、
やっぱりミュージシャンなんやなっていうことが結構伝わるかなという気が。
ああ、確かにそうかもしれない、
ね、
うん。
腰痛日記ではね。
確かに。
うん。だからどっちが需要があるかっていう問題はちょっとあれやけど。
確かにあの意外とミュージシャンは腰痛の方が需要ありますからね、エピソードとしては。
人は多そうなんやけど、でもやっぱり難聴っていうとかはあれしてるもんね。
そうですね。
で、あの、アスリートとかは難聴でもそんな気にせえへんと思う、
ね。ああ、まあどうなんでしょうね。う
ん、なんとなくないけどね。はい、うん。逆に僕らちょっと手が痛かったりとか、肩が上がれへんとかでも我慢したりするじゃないですか。
確かに。
うん。やっぱり面白いなぁ。
でも、このタイトルはね、あの、枠田さんがつけたタイトルなんですよ。
うん、もう、すぐに難聴になりかけた頃に。枠田さん、ちょっと。
ね、その、まだ日記をウェブ上で共有してもらって読んでた時に、まあ、なんとなくその日記のことをコードネーム的に、あの、ね、例の難聴日記の件やけど、
はい、
みたいな、
はいはいはい、
そういうノリで言ってたんですよ。で、言ってるうちに自分でもなんか豆腐ビーツの難聴日記でええやんみたいになってきて、で、最後の最後で結構社内的にはどうなんだみたいな、闘病気と思われるのじゃないかとか、逆になんかこう、そういう人たちに分かってない人はね、
そうですね。
勇気を与えるものになっているのかみたいな。
なんかすごい重い人から方向に。なんかね、手かざしじゃないけど、あの、されても嫌やもんね。
まあでも最終的にやっぱりこれが一番なんかハマってるなって、
ね。そうそう、他のね、案がやっぱ大していいのが出なくて、うん、まあまあこれなんだろうなっていうことで、
難聴に。やっぱりね、結果的には、あ、ミュージシャンと思います、やっぱり。うん。いいタイトルだと思いますよ。
そうですね。まあやっぱりでもショックはショックやったやなとか思いますしね、うん、この時の日記を見てると、今はもう何も思わないですけど。
そうそう、あの病気って本当にそれ忘れるもんね。忘れないと生きていけないし。
ね、あとまあ人ってやっぱそういうふうにできてるんだなみたいな
ふ
うに思いますよね。
あんなにしんどかったのにとか。
そうですよ。
ね、
思いますよね。
うん。それは確かに、その思いますよね。
はい。
うん。
だからそのこうブラジリアンワックスとかも今にして考えればそういうこうなんか対比行動みたいな、
うんうん、
なんかそういうのからこう回避しようと生理的に自分がやってることなんじゃないかと思いました、
ね。
だから東
君がブラジリアンワックスに求めたものっていうことですよね。
そうですそうです。
うん、面白いですよね。
物理的解放感をやっぱ、うん、感じたいみたいになったんだろうなみたいな。
ね、
うん、
なるほどね。そっか、もっとあのなんか普通にやれかと思ったらなんかこうもっと生理的な欲求というか。
はい。
から来てるかなと思って。
いや、まあ、それもありますけど。
それに憧れた俺は何やったん 何もバランス取れてない
で。いや、でも、まあ、やってほしいですけど
ね。やる、はい、やろう。うん。ねえ。そうですか。山間で。
山間でやってください。はい、
山間でブラジリアン。
なんて店か忘れましたけど。
飛び込み？
いや、まあ、ほぼ飛び込みですね。はい。もういきなり前日とかに。
飛び込みのブラジリアンワックスっていいよね。はい、なんかね。そうですか。おぉ。あと、これは、なんていうのかな、今読むと、はい、今みたいな、まあ、その体の体調のこともそうですけど、はい、こう、なんていうか、書いたけど、もう今は変わっちゃったな、みたいなことってあります？その、
はい、
なんていうか、この本の中ではまだこういう状態やけど、みたいな。それは基本的にないです
か？ああ、でもどうすかね。うん、でも結構、このまんま並行してるっていうか、う
ん。だってかなりこっちまでね、あるもんね。
そうですね。う
ん、一応、あの、戦争ね、まで。
ね、そうなんですよ。はい。だし、うん。
例えばあれが、もしもうそこで手前で切ってたら、ちょっと嫌やろね。
ああ、そうですね。
まあ嫌っていうのも変な言い方やけど、ずっと気持ちの中ではなんか残るやろね。
そうですね。なんでなんか増えた要素はあっても、うん、その減ったりとか落ち着いた要素っていうのは意外とないかなっていう。うん、アルバムが出来上がって、一段落したぐらいですかね。うん、それで言ったら、うんうんうんうん。引っ越しとかも全部書いてますしね。
そうね、はい。うん。引っ越しも大変やね、こうしてみたら。本当にね。
いや、そんまそうなんですよ、うん。はい。まあでもなんか幸いにも結構スッと見つかって。
うん、いや、でも水の恐ろしさやね。
はい。
水の恐ろしさ。
ああ、いや、そうっすよ。
ね、
あ、そう、そういう意味では、うちの事務所は今、水道管が中に通ってるんですよね。
あ、はいはいはい、
地下に通ってたのが、もうその、掘り返して、うん、埋め直せないんで、壁沿いにこう、
あの昔の家みたいな。
あ、そうです、そうです、そうです。ああいうのを、なんかプラスチックのカバーで覆ったやつみたいに変わって、それを見るたびに怒りがもう込み上げてきます。はい。鮮やかに。
鮮やかに。はい、本当やね。
はい、そうなんですよ。
そっかそっか。でも、逆に言えば本当ブラックボックスになってるもんね、みんな水のとことかね。
いや、そうですよ、ね、やっぱり。ほんまにもう気をつけてください、皆さん。うん、ご自宅の水道周りは。
そう
です
ね。うん、
だって、本当になんか、後々聞いた話ですけど、ほんまにとんでもない量の水がずっと出続けてたらしくて、うん、地下から。
うん、
だから水道代が結構半端ない額になってたらしいんですよ、ずっと。で、水道代家賃に込みの物件なんですよ、その事務所の物件が。事務所なんで、うん、お風呂とか入んないんで。で、定額で払ってたんですけど、なんか、明らかには絶対におかしい額請求がいってたらしくて、
あ、
大家さんもなんでそんな早手打たんかったんや、みたいな感じだったんですけど。
ね、なるほど、
よね。
なかなかね、ままならないですよね。
そうなんですよ。うん、防音室もなくなりましたし、1個、ボーカルブースが。
ああ。
そうそう。でも、なんかちっちゃいボーカル、電話ボックスみたいなのがあって、
うんうんうん、
でもそれがなくなったんですけど、コロナになっていらなくもなったっていう、
あ、
そういうのとかもなんか不思議な感じがしますけどね。
ね、確かにそういうこといっぱいあるよね。
そうですね。
うん、ねえ、面白いですよね。なるほど、なるほど。